プレジデントオンライン音声版。
能登半島地震の被災者の皆様にお見舞い申し上げます。プレジデントオンライン編集長の星野孝彦です。この番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています。今回紹介する記事は、地方を見捨てるという悪魔の選択が始まった、能登半島地震が露呈した日本社会の重苦しい未来という記事です。1月1日に発生した能登半島地震が甚大な被害を及ぼしています。被災者の皆様にはお見舞い申し上げます。本当にちょうど地震が起きた時にはコンビニに子供と一緒で買い物をしてたんですけど、店内にいる人たちの携帯電話がワンワンワンワンっていう鳴り始めてですね、子供も本当に怖がって、でもその時は千葉県にいたんですけれども、揺れはほとんど感じなかったんですよね。だからあれと思って拍子抜けしたんですけども、まあテレビをつけて驚きましたよね。まあなかなか最初は被害の状況もわからないというようなところでしたが、まあ震度7の揺れ、また津波ということもあって、まあ甚大な被害が出ています。またね、今この収録1月12日現在ですけれども、まあ2000人以上の方がまだ孤立状態にあるということが報じられています。まあこれやっぱとんでもないことで、まあ、様々なね、状況もどんどん悪化している恐れがありますから、一日も早い、まあ、救援活動ということが望まれると思います。で、この話題を取り扱うっていうのはなかなか重苦しい気持ちにもなるんですけれども、まあ、避けられないことですし、非常に、様々な論点が示されていると思うんですが、まあ、ここではですね、まあ、地方を見捨てるという悪魔の選択と、いうことで神戸学院大学の鈴木博人先生が論じていただいています。能登半島という場所は耐震化率が 50% 程度の場所もあるということで、これ非常に耐震化も遅れていたというふうに指摘されています。でこの2年ほど群発地震も相次いでいて、これ大地震来るんじゃないかというふうに言われていたんですよね。そして能登半島というのは交通が非常に便が悪い、和倉温泉のね、加賀屋さんを僕取材させていただいたことがあって、輪島とかあの辺りも一通り見て回ったことがあります。車で小松空港から車で向かったんですけども、今能登にも空港がありますけれども、その時にはあんまりその空港は稼働してなくて車で巡りました。道路事情あまり良くないんですよね。まあところどころ細いところにもありますし、まあ大きな国道がこうぐるっと回ってあるんですけれども、それ以外はなかなか難しい道路事情という場所です。で今回その国道が至るところで寸断されてしまったことで、物資がうまく届かないということになっています。例えば NTT ドコモがね、海から電波を届かせるっていうようなことをやっていたり、あとまあヘリコプターによるね、自衛隊の救援活動というのも行われていますが、まあ、やっぱ道路がつながらないことにはこれなかなか救援っていうのは進まないので、これ大変なことだろうなというふうに思います。でですね、この記事では地方を見捨てるっていうことが始まったんじゃないか、もうすでに始まりつつあるということを我々はどう考えるべきかというのがテーマになっているんですよね。まあ日本列島っていうのは、まあ国土の均衡ある発展ということが、まあ田中角栄以来ですかね、目指されてきて、日本全国つつ裏裏まで、まあ高速道路とか新幹線というものが走る。どこに行っても、まあ東京と変わらない暮らしができる。暮らしができるように目指すんだというのが、まあ日本の高度経済成長以来の目標だったんだと思います。である程度の部分は整備されました。まあ札幌までの新幹線まだ通ってませんけれども、もうしばらくすればそれはつながる。九州の新幹線、これも もうかなりできてきてますよね。長崎の道路が今ちょっと揉めてますが、これもきっと通るだろう。リニア新幹線も今建設中。高速道路もいろいろできました。もうこの30年ぐらいを見てもかなり交通インフラっていうのは整ってきたのかなという気がしますけれども、まあ、今問題になっているのはその維持ですよね。北海道新幹線も、まあ、開通するということは決まってるわけですけども、じゃあこれ本当に採算取れるのか。で、採算の取れないものというのは、まあ、税金でやっていくのか、それともやめてしまうのかっていう話になりますよね。北海道の鉄道、今はどんどん廃線というのが検討されていますけれども、一度、せっかくね、線路を引いたのにそこを使わない。でも使う人がいないんだ。使う人の数に対して維持のコストというのが見合わないんだということになっている。例えば今回の能登地震においても、ああいう辺鄙な場所からは集団移住した方がいいんだ、なんていうことも一部で議論されていますよね。まあ非常に難しい問題だと思います。まあ基本的にはとんでもない。居住の自由っていうのは非常に重要なことですよね。憲法でも保障されているような非常に重要なことなので、それがないがしろにされるというのはあってはならないことですけれども、他方で、では日本全国どこでも東京と同じような暮らしができるという状況を本当に守るべきなのかというのも考えなければいけないんじゃないかなと思います。というか、今の日本の財政状況とかを踏まえれば、それは不可能ですよね。これまでもそれができてきたかっていうのは、まあ疑問があるわけですけれども、今後の状況でそれを達成するというのは非常に難しい。まあ、コンパクトシティとか、平成の大合併とか、いろんな試みがされてきましたが、まあ基本的には、中核都市というのに人が集まってくるというのが、まあ目指されていることかなと思います。ただですね、日本って東京一極集中って言われるんですけども、言われるほど一極集中してないんですよね。日本全国に人が結構バラバラ住んでいる。それは日本の非常な強みなので、それは捨てちゃいけないんだと思います。で、それを捨てずに、どういうことが良いのか。例えばドイツを取材に、ドイツに取材に行ったことがあるんですけども、その時に非常に感じたんですが、ドイツの街っていうのは、こう、点在していて、街と街の間っていうのは家が全くないんですよ。街、道路、畑、街っていう感じで、はっきり分かれているんですよね。で、これ日本はね、どうかっていうと、まあ、新幹線乗ってると非常によくわかりますが、線路沿い、ポツポツポツポツポツと、ずっと家がある。東海道新幹線、人家がない部分ってないんじゃないですかね。ポツポツポツポツっと必ず家がある。で、これ、ドイツとかフランスで高規格鉄道乗ってると全然そんなことないんですよ。ずーっと畑しかない。人家が全然見えないっていう場所が結構続くんですよね。これ日本と欧州の、まあ、土地政策の大きな違いが現れてるんだと思います。日本はだから結構だらだらと家を、まあ、住む場所を広げてきたっていう側面があってですね。これだから今回のこういう大規模災害になった時に非常に不利に働くんですよね。これは考えなければいけない。で、もう一つ、日本の家は寒すぎるっていうのをうちのサイトでは何度か記事を出したことがあります。これ東京大学の前正幸先生ということがずっと主張されていることなんですけども、日本の住宅っていうのは性能が非常に低いんですよね。例えば、アルミサッシ。窓ガラスのサッシがアルミっていうのはありえないんですよね。アルミっていうのは非常に安く作れますし、加工も簡単なので、便利です。安く窓サッシを作ることができる。あったかい国であれば、それは全然いいんですけれども、まあ今みたいに寒い時期は、窓サッシが結露しますよね。水滴がびっしりつく。これは、そこから熱が逃げてるからなんですね。アルミサッシっていうのは、まあキンキンに冷えるじゃないですか。で、あそこから熱が逃げてしまう。断熱性って意味では最悪なんですよ。 なんだけども、日本の住宅ってほとんどがアルミサッシなんですね。で、これどうしてかっていうと、日本の住宅の規格で、アルミサッシ OK っていうことになってるわけです。アルミサッシは安く簡単に作れるので、まあそれがダメだっていうとですね、住宅の建築コストがぐっと上がっちゃうんですよね。でも、今の、まあ、グリーン革命とか、まあその脱炭素っていう流れの中では、そういう熱効率の悪い素材っていうのは住宅にあんまり使うべきじゃないんですね。で、今、国土交通省とか経済産業省もそういったことに力を入れていて、断熱性の高い窓サッシ、プラスチックとか、修正材の木造とサッシですね。そういったものを使うと補助金が出る。まあそういったもので熱効率を上げることによって脱炭素をやっていきましょうというのをようやく言っているわけなんですけれども、まあそれを無視してですね、アルミサッシで家を建てることもできます。で、そういう、まあなんていうんですかね。それなんでかっていうとですね、日本の住宅っていうのは経済政策上非常に重要だっていうふうにされてきているんですよね。経済連環表っていうのがあり、産業連環表っていうのがね、あるんですけども、まあ一つの産業を動かしたときに国内経済がどういうふうに影響するかっていう、まあマトリクスを示してるんですよね。その、まあそこでいくと住宅っていうのは産業連環が非常に大きい。まあ、住宅の他に自動車っていうのもね、あるんですけれども、自動車も産業連環が非常に大きいんですよね。自動車1台作ると、鉄鋼メーカーも、ガラスメーカーも、ゴムメーカーも、機械メーカーも、いろんなところに波及がある。で、住宅も同じなんですよね。住宅って非常に産業連環が大きい。なので、こう新規住宅着工件数って、新しく住宅がどれだけ建つかっていうのが日本経済にとって非常に重要だっていうふうにされてきたんですよ。で、その時に住宅の性能っていうのを高く求めすぎると家が建たない。だからそこの部分に関しては目をつぶるっていうかですね、あんまりすごく高い性能を求めないっていうものが意識的にずっとされてきたっていう歴史的経緯があります。これ今回能登の地震で耐震化率が 50% 程度の地域があったという時に、まあ、この日本の住宅政策っていうのはかなり影響を及ぼしていると私は捉えています。要は、なかなか住宅の耐震化が進まないって言った時に、そこに対してぐっとそれを進める政策のパッケージが用意されてないんですよね。あくまでも自己責任で。それはまあ補助金を出すから、できればやってくださいというようなところにとどまっている。それはこれまでの住宅政策で、まあ安く建てられる家、まあこれを見過ごしてきたっていうことが、この耐震化率の低さと深く関わってるんですよね。だそういったこう、どんどん作る、どんどん壊す。だから安不信でもいいんだっていうような、これまでの日本の経済のあり方、国のあり方っていうのを、まあ、ここらで考え直すっていうのも非常に重要なんじゃないかなと思います。例えば、今、寸断されている道路。日本の道路ってほとんどがアスファルトなんですね。アスファルトっていうのは、まあ、石油がないと作れないものなんですけども、非常に敷くのが早くて、しかも敷いてからすぐ走れるようになります。いいんですよね。安上がりで。しかも、走っている分には非常に走り心地がいい。他方で、じゃあ欧米ではどういう道路が多いかというと、コンクリートなんですよ。コンクリートとアスファルトって全然違うもので。コンクリートっていうのは別に石油使わないので、日本にある素材で作れるんですよね。で、コンクリートはなかなか劣化しないので、アスファルトっていうのはすぐ壊れてしまうので、何年かに一度張り替えないといけないんですね。日本が道路工事いつもやっているのはアスファルトの張り替えっていうのも大きいんですよ。コンクリートは張り替えなくていい。ただ、コンクリートって乾くのに時間がかかるので、施工してからなかなか走れないんですよね。だから例えば高速道路をいきなり作るっていうことであればコンクリートでもいけるんですけれども、そうじゃない生活道路をコンクリートで敷くっていうのはなかなかこれ難しいんですが、多くの国ではもうコンクリートで敷いちゃってるんですよね。日本はまだアスファルトで敷き続けています。まあ、ちょっとずつコンクリートも増えてるそうなんですけども。 まあ、そうすると何度も何度も張り替えないといけない、張り替えないとまともに走れない道路になっていく。じゃあ今の日本の道路網っていうのをアスファルトでずっと維持できるのか、これまでみたいに、まあ、ある種安部新のアスファルトを張り続けるっていうことができるのかっていうことがやっぱ問われてるんだと思うんですよね。だ今回の能登半島地震が示している一つの課題っていうのは、日本のまあそういう政策のあり方を、まあすごくこう短期的な見通しで、安いものがどんどん増えるというのがいいんだというところから、こう長期的な目線で本当に必要なものが何かっていうふうに考え直す必要があるんじゃないかなと思います。居住する場所っていうことに関しても、これまではいろんなところに自由に住むことができましたけれども、そういうものを支えるインフラとか財政の背景っていうのが乏しくなってきているのが現状ですよね。だからもっと人が集まって住めるように、それがスムーズに進むようなパッケージっていうのを用意していく必要があるんだと思うんですけれども、なかなかこれがね、進まないんですよね。強制的に集団で移住しろっていう話ではなく、まあ、これをどうすればスムーズに進められるかっていうことをもう一回考えないといけない。元ある場所に安いものをまた作ればいいっていうのは、これまた同じような被害が生むだけですから、これ絶対に考え直した方がいいんだと思うんですよね。なぜ能登半島の耐震化率が低いままだったのか。群発地震が起きていたのに、そこに対する手当てっていうのが全くなされなかったのはどうしてなのか。そのことを考えれば、おのずとね、やらなければいけないことっていうのは見えてくるんじゃないかなと思います。元あるものをそのまま復興させるというのではなくて、これ、まあ、50年後、100年後っていうのを見据えた長期的なね、本当にやるべき復興っていうのを、この際、議論していく必要があるんじゃないかなと、強く思いました。ということで今回は地方を見捨てるという悪魔の選択が始まった能登半島地震で露呈した日本社会の重苦しい未来という記事を紹介しました。この番組ではお便りを募集しています。これから募集するテーマはいつ頃どんなきっかけでこの番組を聞き始めましたかです。いつ頃どんなきっかけでこの番組を聞き始めましたか、ね、何年前からとかね、あとこの番組が面白かった、こういう SNS の口コミでプレジデントオンライン音声版を知ったんだ、まあ、そんなエピソードをご紹介いただければなと思います。ペンネーム、お住まいの都道府県を添えてこちらのメールアドレスまでお送りください。 podcast@president.co.jp podcast@president.co.jp です。また Apple Podcast の概要欄にもお便りフォームのリンクをお知らせしています。こちらからでも OK です。それではまた次回お会いしましょう。プレジデントオンライン編集長の星野貴彦でした。